こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。定本 MGTA 実践の理論化を目指す質研究方法論は、木下康人が長年にわたり発展させてきた修正版グラウンデッドセオリーアプローチ MGTA を体系化した質で研究方法論の専門書であるグレイザーとストラウスに始まる GTA の理論生成という発想を継承しつつ、対人援助領域をはじめとする実践に近い研究、特にインタビューデータを扱う研究に適した形へ再編している。目的は個人の語りを単に要約分類することではなく、特定の現象に内在するプロセスを概念化し、実践に還元可能な説明枠組みとして示すことにある。全4部13章の構成で、方法論的基盤、分析テーマと焦点者の設定、概念カテゴリー、結果図、ストーリーラインの作成、グループ学習、他の質的研究法との関係や論文評価までを扱う。看護学、社会福祉学などで本格的な質研究に取り組む大学院生と研究者を主な読者に想定した MGTA の決定版と位置づけられるこの本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、オリジナル GTA を継承しながら実践に近い研究へ方法を再編する本書の出発点は、 GTA が掲げたデータに根ざして理論を生成するという基本姿勢である MGTA も、先に既成理論を当てはめてデータを説明するのではなく、継続的比較分析を通じて概念とカテゴリーを生成し、現象を説明する理論化を目指す。しかし木下は現発の GTA をそのまま適用するのではなく、現代の質研究で広く用いられるインタビューを中心としたデータの性質に即して方法を再構成する。ここで言う修正版は、単純化や手順の置換ではない研究対象、データ、研究者の解釈、実践への接続という条件を明示し、それらが整合する分析の枠組みを整える試みである。とりわけ看護福祉などでは、研究対象となる行為や経験が支援の実践と密接であるため、理論は抽象的な説明で終わらず、どのような文脈で行為が生じるのかを捉える必要がある。本書は、MGTA を一つのコーディング技法としてではなく、実践的な問いから理論を構築するための方法論として位置づける。次に、分析テーマと分析焦点者の限定が、解釈の射程を規定する MGTA では、分析を始める前に何を明らかにするのかという分析テーマと、誰の立場から現象を見るのかという分析焦点者を具体的に設定する。この限定は、データを恣意的に狭めるためではなく、分析上の問いと解釈の範囲を明確にするための原理である。インタビューには、出来事の経緯、感情評価、周囲との関係など多様な情報が混在する。焦点が定まらなければ、研究者は印象的な発言を拾い集めるだけになり、生成した概念が何を説明しているのか不明瞭になりうる。反対に、特定の行為、経験、立場に照準を合わせることで、データのどの部分を比較し、どの際を概念化すべきかが判断可能になる。本書が扱う方法論的限定もこの考え方と連動する。収集可能な期間にデータを集めて分析対象とし、分析の進展に応じて必要なら追加収集を検討するという考え方は、無限定な収集を避けつつ、現実との適合性を検討し続けるための枠組みである。研究の設計と分析は切り離せず、問いの精度が理論化の有効性を左右することが示される。さらに、分析ワークシートと継続的比較で語りから概念カテゴリーを生成する本書の実践的な中核は、データの一部を切り取って機械的にラベル化するだけではなく、文脈を保ちながら概念を生成し、比較によってその説明力を確かめる分析にある。概念生成では関連する具体例や対極例を参照しながら、概念名、定義、バリエーション、理論的メモを整理する分析ワークシートが重要な役割を担う。これは思いついた解釈を記録する帳面ではなく、各概念がどのデータに支えられ、どの条件で成り立ち、何と区別されるのかを検討する装置である。生成された概念はさらに相互比較されてカテゴリーへ組織化される。その過程では概念間にある関係、行為を促す条件、行為の帰結や変化を検討し、分析の焦点に対する説明を厚くしていく。したがって、コーディングは作業の終点ではなく、理論化のための検討過程である。研究者の解釈は不可避だが、ワークシートと比較を通じて検討可能な形に置かれる。本書は、質研究の信頼性を研究者が消えることによってではなく、解釈の根拠と生成過程を明示することによって支える立場を明確にしている。そして、時間順の再現ではなく、現象に内在するプロセスを理論化する MGTA を理解する上で重要なのは、プロセスを出来事の時系列と同一視しない点である。人の経験をインタビューで聞くと、語りは通常過去から現在への順序で表現される。だが MGTA が分析しようとするのは、その順序を忠実に再現すること自体ではない。ある現象の中で人々がどのような条件に置かれ、何を意味づけ、いかなる行為や相互作用を行い、 どのような関係が生じるのかという現象のプロセス性である。時間的前後関係を切り捨てるという意味ではなく、時間順だけでは説明できない構造的関係的な動きを概念間の関係として示すのである。この特徴はライフヒストリーやナラティブ研究のように経験の時間的構成を重視する方法とは異なる。 MGTA 固有の分析目的を明確にする分析の成果は結果図とストーリーラインによって提示される。結果図は概念カテゴリーの連関を可視化し、ストーリーラインはそれらがどのように現象を説明するかを文章で示す。両者を応換させることで、個別の発言集ではなく実践を理解するための中範囲の説明枠組みとして研究成果を構成できる。最後にグループ学習査読多方法との対話までを質研究の基盤として扱う。本書は分析手順の解説にとどまらず MGT を学び評価し、質研究全体の中に位置づける条件を扱う。第3部で論じられるグループワークとスーパービジョンは、個人の分析を多数決で決める場ではない。研究者が自分の概念化を他者に説明し、異なる読みや疑問にさらすことでデータとの距離、概念定義の曖昧さ、比較の不足を自覚するための実践である。指摘分析では研究者の解釈が重要であるからこそ、解釈を指摘な直感に閉じず検討に開く仕組みが必要になる。第4部は GTA 系のコーディングの特性、インタビューの一般的コーディング、現象学、ナラティブエスノグラフィーなどとの相似を視野に入れる。これによりどの方法でも同じ結果が得られるという誤解を避け、研究目的とデータの性質に応じた選択を促す。質度研究論文の査読基準や理論と実践の関係も論じられるため、読者は手続きを踏んだかだけでなく、研究が何をどこまで説明しどのように実践へ接続しうるかという評価の視点を得られる。結論として、本書は反構造化インタビューなどを用いて対人援助や組織教育地域に関わる実践的な現象を理論化したい大学院生研究者研究指導者に適している。特に MGTA を採用することが決まっている読者だけでなく、 GTA 系の方法が自分の研究課題に本当に合うかを判断したい人にも有用である。分析テーマと焦点者を限定する意味、概念を比較しながら生成する根拠、結果図とストーリーラインで説明を構成する意義を一貫した論理で確認できるため、分析作業を単なる発言の分類から切り離せる。反面、方法論の前提や専門用語を丁寧に検討する書き方であり、質研究に初めて触れる読者には抽象度が高く感じられる可能性がある。具体的な MGTA 研究例や著者の入門的著作と併読し、実際のデータを手元に置いて読むことが望ましい。それでも本書が同種の手引きと異なるのは、高度化の手順だけを提示せず、オリジナル GTA との継承際、インタビューデータへの適合、グループでの学習、他の質度研究法との境界、論文評価までを統合している点にある。 MGTA を使うためだけでなく、研究者の解釈と実践への還元を含む質研究の責任を考えるための基準書である。ご支援いただける場合は木下康人、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。